今日はマタイの23章です。マタイの23章と、マタイの22章は、後半ですけども、イエス・キリストのもとにパリサイ人とサドカイ人、この2人の、2人というか、その2種類の宗教者たちが来て、で、イエス・キリストを何とかして引っ掛けようと、陥れようと、いろんな質問をしました。だけど、イエス・キリストのことを引っ掛けることができなかったので、でそれで質問する人がいなくなったということですね。でこれが22章の最後に書いてありますね、46節。それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスにあえて質問をする者はなかった。で、そのすぐ後に、この23章が始まります。で、23章は結構この律法学者とかパリサイ人たちに対する厳しい言葉です。で、旧約聖書を私たち学びながら、学びながらなので、それと並行させながら考えることができますけど、エレミアが、エルサレムで南ユダに住んでいる人たちに対して悔い改めをずっと40年間進めていましたけども、彼らはその聞く耳を持ちませんでした。なので、その彼らが刈り取る災いとか罰というのはものすごく大きなものになっていったわけですね。厳しいものになっていくんですよ。でもそれは何とかしてこの痛い思いをする前に彼らが悔い改めて欲しいから、神がその恵みとして憐れみとして厳しい裁きを受けることになるよということを警告するわけです。で、このマタイの23章以降というのは、その公に特にこのパリサイ人とか、サドカイ人、また律法学者たちに対して語るということがどんどんなくなってきます。なので、そのイエス・キリストが彼らに対してその厳しく語る、ある意味最後というか、だから恵みとして彼らに与えることのできるその最後通告なんですよ。これで、この言葉を聞いて、彼らが悔い改めるのであれば、それは素晴らしいことですよ。でもイエス・キリストは彼らに対して伝えたというよりも、一節に書いてあるように、イエスは群衆と弟子たちに話をしてっていうふうに書いてあります。でも、その周りにパリサイ人とかサドカイ人とか律法学者たちはいたはずなので、その伝え聞くような形で、彼らはその最後通告を受けることになります。じゃあ、私たちにもその適応させながら、この23章を一緒に学んでいきたいと思います。祈ります。天の父さん、今日与えられているこのマタイの23章を通して、あなたの恵みと、また恵みによって私たちに警告を与えてくださるときに、どうしたらいいのか、教えてください。このテキストから学ぶことができるように、パリサイ人や律法学者たちを反面教師としながら学んでいけますように、私たちの毎日の生活の中で、このことを思い起こしたり、思い巡らしたりしていられますように、どうぞこれからの学びをあなたが導いてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵を与えてください。そしてイエス・キリストが語られたことを、分かち合っていくことができるように、説明できるように、私を助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。一節は読みました。23節。で、群衆と弟子たちに向けて話をしていますが、つい先ほどまでそこにいたパリサイ人や律法学者やサドカイ人たちとも、にも聞こえていたはずです。2節から4節。こう言われた。律法学者、パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから、彼らがあなた方に言うことは皆行い、守りなさい。けれども、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが、実行しないからです。また彼らは重い荷を食って人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。イエス・キリストはその彼らのことを別に蔑んでるわけじゃないんですよ。馬鹿にしてるわけじゃないんですよ。で、彼らはそのモーセの座を占めてるんだって。だからその役割に、彼らがモーセの座というのはその律法を取り扱っている。 律法について教えているので、その役割、神から与えた役割であり、また 彼らがその取り扱っている律法に対して、敬意を払いなさいと。だから彼らの言葉には従うべきだと。でも、けれども、彼らの行いを真似てはいけないと。なぜかというと、言うことは言うんだけど、正しいことを言うんだけど、彼らは行いには、行いとして行わない。言うことは言うのに、それを自分ではやらない。重い荷物を人の肩に乗せておいて、自分は指一本触れないっていうやつです。だから口は出すんだけど、こうした方がいいとか、ああした方がいいとか、こうすべきだとか、こうしてはならないとかっていうのに、また、神に対して応答しなさいとか、神はこれを喜ばれるとかっていうのに、自分たちは何一つしないと。許すべきだとか、寛容にすべきだとか、自制すべきだと言っても、自分は一切取り組まない。そのような行い、言うことは言っても、やることはやらないということを真似てはいけないというふうにイエス・キリストはおっしゃいました。逆にイエス・キリストは教えたことをすべて行ったんですよ。低くなって使えるものになりなさいって。あなた自身のように、あなたの隣人を愛しなさいって。また心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいって。イエス・キリストがその教えたことは全部行ってるんですよ。イエス・キリストが神を愛したから、またご自分を愛するように私たちを隣人としてくださって愛してくださったので、十字架にかかってくださったんですよ。人々からのけものにされているようなその人たちでも、社会的に弱い立場にある人たちのことをイエス・キリストは蔑まないで憐れみました。イエス・キリストのご自分の弟子にでさえ低くなって仕えて足も洗ってくださるわけじゃないですか。創造主である神であられる方が被造物である人間になってくださったんですよ。イエス・キリストがその弟子たちに対して、また群衆に対して教えたことというのは、キリストは全部行ってるんですよ。だからイエス・キリストの行いを私たちは手本としてみんな習うべきだし、この言うことは言ってもやることはやらないというパリサイ人を見習うべきではないんですね。彼らが求めているものは5節から7節。彼らのしていることは皆人に見せるためです。切り札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の上座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。彼らが求めているものっていうのは、その人からの称賛です。認められたいんですよ。素晴らしいですねって、すごいですねって、そう言われたい。自分が偉い人、できる人、素晴らしい人、そのように思われたい。いやいや、そんなことないですよとかって言いながらも、心の中では、あたぼうよって。そりゃそうでしょうって。そうだろう、そうだろうって私は素晴らしいというふうに言いたい。で、敬意を込めて呼ばれたい。先生、もしくはラビってね。それが彼らが求めているものです。神からの良いものではなくて、その人からの称賛を手にしたいんですよ。8節から12節。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また、師と呼ばれてはいけません。あなた方の師はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。パリサイ人や律法学者たちが求めているものを求めてはいけないって。彼らは先生って呼ばれたいんですよ。彼らは我らの父って呼ばれたいんですよ。彼らは師って呼ばれたいんですよ。この文脈は、律法学者やパリサイ人たちが求めている肉的なというよりも、その霊的な領域においての名誉ですよ。父なる神とイエス・キリストだけが受けるべき名誉ですよ。栄光ですよ。 神の手柄を自分のものにしたいんですよ。神が受けるべき名誉とか、神が受けるべき賞賛とか、神にある、この尊厳というのを自分のものにしたいんですよ。だから彼らは先生って、ラバイって、ラビーって呼ばれたいんですよ。学校の教師とか医者を先生って日本語では呼びますけども、別にそこまで好きではないですけど、別に問題ないと私は思っています。でも、この文脈の中での先生というのは、その、例えば英語の先生とか、数学の先生とか、国語の先生、社会の先生、理科の先生、そういうその先生というよりも、人の歩むべき道、何が正しくて、何がその間違っているのか、善悪を教える人の歩み方、人生の歩み方、神が何を願って、その神について、神が何を願っておられるのか、そういうことについて、その教える教師として、一目を置かれての先生というのは、呼ばれてはならないというふうに言っています。イエス・キリストだけが教師であり、本当の。先生と呼ばれるに値するものだからだって。イエス・キリストを信じる者はみんな、兄弟なんですよ。役割はありますけども、牧師や教師としての。でも、イエス・キリストが受けるべき ラバイ、ラビ、その先生と呼ばれるようなその先生ではないんですよ。だから、その、敬意とか、人間、その必要以上の敬意を持って先生と呼ばれてはいけないんですよ。だから私は、その先生って呼んでほしくないんですよ。皆さんにお願いしてるわけです。先生って呼ばないでくださいって。一番自分が勘違いしてしまうから。肉は喜びますからね。褒められることを。みんなからその素晴らしいって思われたり、偉い人とかできる人って思われたりするのは肉は喜ぶから。そうはなりたくないですよ。イエス・キリストがそれを求めてはならないと言ってるからね。イエス・キリストを信じる者はイエス・キリストによって罪許されたものであって、そこに優劣はないんですよ。牧師とその教会の、に属する一人一人というのはイエス・キリストによって同じ兄弟であって指定関係はないんですよ、そこに。だから先生というのは、そういうイエス・キリストのことを先生と呼ぶような先生という関係というのはないんですよ。イエス・キリストはみんな兄弟だというふうに言いました。だからもうそれ以上でもそれ以下でもないんですよ。イエス・キリストがそうおっしゃったから、もう丸です。また我らの父と呼んではならないって誰かを指して。もちろん自分のその肉体的なこの DNA がつながっている、父親をお父さんと呼んでいけないというわけじゃないですよ。それは呼びますよ。当たり前ですよ、そんなの。でも立法学者とかパリサイ人は、その例えばアブラハムを私たちの父と呼んでるんですよ。つまりそのアブラハムがいなければ自分たちは存在しない。自分たちのその霊的な存在としての自分、そのルーツの始まりとしてのお父さんというふうに誰かを呼んではいけないって、この人がいなければ私はクリスチャンにはなっていなかったから、私、この人は私の父ですみたいな感じの、その私の父、私たちの父というような言い方をするなってことですよ。私たちの父は神お一人だから、私がいなくたって父なる神がおられれば人は救われるんですよ。誰かが救われた時に、救われたその、ルーツとなるものは神ですよ。神が私たちをその一人一人を産むわけだから。だから肉体的なお父さんっていうのは全然何の問題もないです。でもその自分をによくしてくれたからといって、もうそのお父さんとしてこの人がいなかったら私はそのクリスチャンになれなかったとかって言って、そうやってよいしょするのは良くないって言ってるんですよ。それを立法学者とかパリサイ人は求めてるんですよ。あなたがいなければ私はそのイエス・キリストに出会うこともイエス・キリストを信じることもありませんでしたって言われたいんですよ。確かに神は私たちを使いますが、私たちがいないと、私たちが応答しないと、私たちが何かしないと人が救われないということはありえないですよ。 だからそうやって勘違いするなよという意味でのお父さんとか呼んではいけないし、そういうお父さんという呼ばれ方をしてはいけないというふうにイエス・キリストは言っています。また、師と呼ばれてはいけないって。別の訳だと指導者とか、英語だとリーダーとか、インストラクターとか、そういうふうに訳されています。師と呼べるのは、私たちを指導する方というのは、私たちのその本当のリーダーというのはイエス・キリストだけですよ。本当のその羊飼いというのはイエス・キリストなわけじゃないですか。イエス・キリストについていくんですよ、私たち。牧師についていくことによってイエス・キリストについていくんじゃないんですよ。フォロー・ミーって言えるのは、私の後についてきなさいっていうふうに言えるのはイエス・キリストだけです。私は牧師ですが、ある意味この教会のリーダーとして役割が与えられて立てられていますが、私が指を指すのは私自身じゃないですよ。私についてきなさいって。そうしたらあなた方はイエス・キリストに従うことになるというふうに、その聖書にはどこにも書かれてないんですよ。ペテロもやってないし、パウロもやってないです。誰もやってないです。そうじゃなくて、私の役割は、群れの牧者の役割は、リーダーの役割、また牧師だけじゃなくて、そのいろんなところで立てられる教会のリーダーたちの役割というのは、イエス・キリストを指さして、あの方に私たちは従っていくんだって、私たちは一緒にあの方に従っていくんだって、私たちが進むべき道はあの方だっていうふうに指し示すのが、教会に立てられるリーダーですよ。誠のリーダーを指さす。だから、教会の誰をも師と呼んではいけないんですよ。指導者とかリーダーって呼ばないんですよ。そういう意味でね。一番偉大なものは皆に仕える人だって。だからイエス・キリストが一番偉大なんですよ。イエス・キリストは弟子たちだけじゃなくて多くの群衆にも仕えました。こうやってそのパリサイ人とか、サドカイ人とか律法学者たちにも仕えてるんですよ。みんなに仕えてるんですよ。ご自分に従ってくる者たちにもその使え、そのグレーゾーンにいる人たちにも使え、ご自分にその敵対する人たちにも使えてるんですよ。イエス・キリストが一番偉大ですよ。でも、12節にあるように、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるって。だから誰でもなので、この神の国では、どれだけ私たちがこの地上で神の前に低くなって、そしてみんなに使える者になったかですよ。それによって高くされたり、その高くされるこの位というのが決まるんですよ。この地上でどんだけ威張ったとしても次の世界では低くされるんですよ。この地上で低くなって皆に仕えるものになっていれば、神は次の世界でそのよくやったねって言って、その報いを与えてくださり、私たちを高く上げてくださるんですよ。13節から長いですけど36節までの間というのは、いくつかにわたって律法学者やパリサイ人たちをその偽善者だって、忌まわしいって、そうやって非難している、シリーズです。13節。しかし忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々も入らせないのです。イエス・キリストがこのように律法学者とかパリサイ人たちをその厳しく非難しているのは最初に言いましたけども、恵みによる最後通告なんですよ。もう本当にその最後の最後、ここで聞く耳を持たなければ、ものすごい痛い思いをしてしまうから。だからはっきり言わないといけない時が来るんです。はっきりと言わないといけない時が来てるんですよ。恵みの中で神は素晴らしい方だ、良い方だ、あなたのことを許してくださるっていう、そういうその恵みのサイドでのメッセージっていうのはもう彼らに届かないんですよ。なので、その最終手段というか最後通告として、こんな痛い思いをあなた方はしますよって。神の前にあなた方は忌むべきものとなり、神の前にその偽善者になっちゃってますよって。目を覚ましなさいって。で、それがイエス・キリストのその内側にあるその動機ですよ。このように厳しく非難するのは、彼らが嫌いだとか、彼らがその忌々しく思ってるとか、憎々しいとか、そういうのじゃないんですよ。あくまでも彼らに対して憐れみと恵みを持ってこのことを伝えてるんですよ。自分も神の御国、天の御国に入らずに入ろうともしないって。人間の教えを教えとして、神の教えを 神が教える、また神の真理を偽りとしているから。だから彼らは自分も入らんし、入ろうとしない。また、人々に天の御国を、人々が入るのを遮ってしまってるって。マラキの2章の7節。今開けなくていいです。マタイの前がマラキです。マラキの2章の7節。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から見教えを求める。彼が万軍の主の使いだからだ。だから祭司とか、もちろん律法学者、パリサイ人も含めてですけども、そのモーセの座を占めている人たち、その役割が与えられている人たち、律法を語る人たち、福音を語る人たち、そのような人たちというのには、その知識を守って、そして人々に神の教えを求める、人々に神の教えを語るという役割が与えられているんですよ。万軍の主の使いというふうにも言われているんですよ。だけど彼らは自分も神の国に入らないし、入ろうともしない。そして人々を天の御国から、その天の御国を遮ってしまってるって。彼らがその与えられた役割をもし果たしたとすれば、民はイエスをキリストとして受け入れたはずなんですよ。だけど彼らがイエス・キリストを偽り者としたんですよ。十字架にかけようって言ったのは彼らですよ。イエス・キリストに対してその偽りの証言を、証人を立てたのは彼らですよ。だから人々から天の御国を遮り、自分も入らず入ろうともしないというふうに言われてるんですよ。そこに気がつきなさいって。14節。まあ、この14節が省かれてる写本もありますよということで、括弧の中に入ってますね。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方はヤモメたちの家を食い潰している。食い潰していながら、見栄のために長い祈りをするからです。ですから、あなた方は人一倍ひどい罰を受けます。彼らはヤモメたちの家を食い尽くしてるって、食い潰してるって。で、そんな悪いことをしているにもかかわらず、見栄のために長い祈りをしてるって。だから見栄のためなので、その祈りの中に何のその心も伴ってないし、信仰も働いてないんですよ。やってることはひどいことなのに、なんか祈りというその宗教的な儀式みたいなのをみんなに見せびらかして、ひけらかして、私こんなに長く祈れるんですみたいな、それを誇ってるんですよ。だ、そんな見せかけのその偽善的なことをしているので、人一倍ひどい罰を受けるというふうにイエス・キリストは警告しています。自分だけじゃなくて他の人を巻き添えにしているからですよ。しかもヤモメという社会的に弱い立場の人たちを食い物にしているからですよ。自分がその益するために、自分が良くなるために、自分の利益のために、その弱い人たちを食い物にするから。だから人一倍ひどい罰を受けることになるというふうに警告しています。15節。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。回収者を一人作るのに、海と陸とを飛び回り、回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからです。回収者を自分よりも悪いものにするって、だから忌まわしいって。ローマの10章2節と3節。ローマの10章2節と3節。これはユダヤ人に対して、まあこの文脈に当てはめると宗教的なリーダーたちに対して言われてますけども、パウロが言ってます。私は彼らユダヤ人が神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を、正しさを知らずに、自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。だから彼らは熱心なんですよ。神に対して熱心なのはパウロも認めるって、みんな認めるところですよ、熱心であることは。で、熱心に回収者を作ろうとするんですよ。海も陸も飛び回ってるんですよ。なんとかして一人でもその回収者を作ろうって。でも神の正しさを知らないので、結局彼が教えるものは自分の義を求めさせることなんですよ。イエス・キリストを信じる義ではなくて、自分たちのその律法とか、自分たちのしきたりとか、自分たちの伝統とか文化を守らせる、それがあなたの義だというふうに教えちゃうから、もっと悪いものができてしまうんですよ。イエス・キリストではなくて他のものに義を認めさせるんですよ。 だから神の義をその人が得られるようにではなくて、その人自身の義を立てるように。もっと言えば、その自分がを通して一人回収者が出たって言って、やっぱその自分の正しさを主張するために回収者を作ろうとするわけですよ。私は神の前に素晴らしい人だから。私は神の前に正しいものだから。私を通してこの人が、あの人が、その回収したんだとかって言って、その自分の正しさを主張したいんですよ。エホバの証人とか、モルモン教とか、もう全部その自分のポイントじゃないですか。相手がどういうふうにその考えてるかとか、相手のその気持ちとか、そういうの関係ないんですよ。もうズカズカズカズカ行くわけですよ。自分の正しさの証明として伝道するんですよ。私は正しいからって。ある、これリアルな話ですけど、久米島で、その、私のところにエホバの証人の人たちが来て困ってるって。で、もうはっきり言った方がいいですよって。嫌ならもう本当、来ないでくださいって言った方がいいですよって。で、嫌だって最近おっしゃられて、で、それから来なくなったけども、また最近なんかいきなり来始めて、来始めてというか、その置き手紙が置いてあって。したらもう、家族会議になっちゃって、その家族でお前はこうエホバやってるのかって何考えてんだってそのめちゃくちゃなんかぬらりだって言ってました非難されたって。私関係ないのにって。そんなことになっちゃうんですよ。結局苦くなるわけじゃないですか。何のためにやるかですよね。でその人が言ってましたよ。私はドラ盛りのポイントかって。結局そんな感じなんだろうなって言ってました。自分に何かをその聖書を読んでくださいとか、ここに来てくださいとか、そういうことによって、あの人たちが自分のポイントとして取るんだろうって。私はどの森のポイントかって言ってました。うまいこと言うなと思いましたけど。でもやっぱ、そうやって分かっちゃうんですよね。愛もなければ、相手に対するリスペクトもないんですよ。そうやって、ずかずかずかずか言っちゃうって。だからそれは神の目からすると、その忌まわしいんですよ。偽善的だって。16節から22節。忌まわしいものだ。目の見えぬ手引きども。あなた方はこう言う。誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったのなら、その誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ人たち、黄金と黄金を清いものにする神殿と、どちらが大切なのか。またこう言う。誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない。しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったなら、その誓いを果たさなければならない。目の見えぬ人たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇と、どちらが大切なのか。ですから祭壇を指して誓う者は、祭壇をも、その上のすべてのものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は、神殿をも、その中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。何を言ってるかというと、どうにかしてその自分が誓ったその誓いを、なかったことにするかって話です。神殿を指して私はその神殿にかけて言いますって。これから先一つも罪を犯しませんって例えば誓ったとしましょう。でも、一つも罪を犯さないってことはできなかったりするんですよ。また、これこれを欠かさずにやりますとかって言って、でそれで誓ったりするんですよ。だけど、その誓った誓いを果たせなかったりするんですよ。だから、神殿を指して誓ったのに、自分の誓いを果たせなかったっていうことを認めてしまうと、罪になるから、その罪にならないように、その誓いが、破棄することができるように、誓いを果たさない言い訳として、あ、神殿の中にある神殿を指してその誓ったんだったら大丈夫って撤回できますって。でも神殿の中にあるその黄金を指して誓ったんだったらやばかったねって、よかったねって、神殿を指してだったら何でもないよって、祭壇を指して誓ったんだったら何でもないって、大丈夫、よかったよかったって。でも、祭壇の上にある、その、供え物、生贄を指して誓ったんだったらやばかったね。 え、どっち刺したのとか、黄金を刺していったのか、それとも神殿を刺していったのかって。祭壇の上にある生贄を刺していったのか、それとも祭壇を刺したのか。あ、いや、祭壇だと思います。あ、神殿だと思います。あ、よかったね。じゃあ大丈夫だよ。その誓いは解かれるっていう解釈ですよ。馬鹿げてるんですけど、結局何を彼らがしたいかというと、誓いを果たさなくていい言い訳を勝手に作ってるんですよ。でも神はその聖書をどこ開いてもですよ。神に対して誓った誓いを神は真剣に重く取られます。この必要を、私のこの必要を満たしてくださいって。私今お金がないのです。このお金をどうぞその必要な分を与えてくださいって。そうしたら私毎日聖書読みますからって祈ったことないですか？私結構あります。アホらしい。この駆け引きみたいな。私のこの病気を癒してください。そしたら私は一生あなた、私の一生あなたに捧げますとかって言っちゃうんですよ。で、そうやってその自分が立てたその誓いを守れない時っていうのが出てくるんですよ。結婚は神の前にそのお互いをどんな状態にあったとしても、どんな状況の中にあったとしても互いに愛し合うという誓いですよ。バプテスマは私が新しくイエス・キリストに会って生きて神が望まれる人生を歩み続けるという、この救いを達成しますというその神の前に誓う正しい良心の誓いですよ。神は誓いを真剣に受け止めます。あの時誓ったあなたの誓いはどこに行ったのか、どうするのか、それをって。律法学者とかパリサイ人はそれを言い訳を言うことによって逃れようとしたんですよ、そこから。いや、私があれ刺したのは神殿であって、神殿の黄金じゃないんですって。あれは、祭壇であって、祭壇の上の生贄じゃないんですって。そう言うんですよ。もし神に対して誓ったその誓いを果たせないとき、愚かにも自分が神に対して軽々しく誓ったことがあるのであれば、あの時は若かったし、あの時はよく分かってなかったしとかって言って言い訳にするんじゃなくて、言い訳を求めるんじゃなくて、その軽率に神の前に誓ったことを悔い改めるべきですよ。言い訳を求めるんじゃなくて罪の許しを求めるべきです。言い訳じゃなくて罪の許しを求めるべきです。そしたら神は恵みと憐れみを持って、またイエス・キリストの成し遂げてくださった十字架の技によって私たちを許してくれますよ。自分の罪は認めないと。罪を認めないと、いつまで経っても神の前に低くなれないんですよ。自分の罪を認めないと、いつまで経っても人の前にも低くなれないんですよ。自分はできてるっていうふうに思っちゃい始めるから。自分に罪があるなーっていうことが迫ってきて、それを言い訳しないで、ああ、本当に私は罪人ですって。この私を憐れんでくださいって。イエス・キリストの十字架にあって、この罪をあなたが許してくださったんですかって。こんな私をあなたは愛しておられるんですねって。そうやってその神の豊かな恵みを、自分の罪をその認めて、神のその大きな愛と豊かなその恵みの前に私が立つときに、私はちっちゃく、私は低くなれるんですよ。これを抜きにして言い訳ばっかり言ってたり、その自分の罪を認めなかったりすると、なんかできてるような雰囲気に感じになっちゃって、雰囲気を醸し出してしまうんですよ。で、自分の肉っていうのは抑えられなくなってくるから、そしたらそのパリサイ人たちみたいに素晴らしい人とか良い人とか、偉大な人っていうふうに思われたいんですよ。できる人って。で、どんどんどんどんそれが大きくなっていくんですよ。だから、誓いを果たさなくていい言い訳を求めるんじゃなくて、神の前に罪の許しを認めるべきですよ。23節と24節。忌まわしいものだ。 偽善の立法学者パリサイ人たち、あなた方はハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、立法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけません。もう一個か。目に見えぬ手引きども、あなた方はブヨはこして覗くが、ラクダは飲み込んでいます。十分の一を納めていたとしても、立法の中でそれよりもはるかに重要なものをおろそかにしているというふうに言っています。もちろん十分の一を神に捧げるという、お返しするということもおろそかにすべきではないけども、それよりもはるかに重要なことはあるって、それは正義とか憐れみとその誠実です。ミカ書、ミカの6章の8節、ミカ6章の8節、主はあなた方に告げられた、人よ、何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのか、それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。神は私たちがその義とされること、また私たちが神からたくさんの憐れみを受けて、私たちもあの人たちに憐れみ深くあること、神に対してもまた人に対しても誠実であることを願っておられるんですよ。だけど彼らはその十分の一を納めるということをしても、それよりも重要なものをおろそかにしていたんですよ。えり好みしてるわけですね。ブヨはこして覗くのにラクダを飲み込んでるって、どういう絵かわからないですけど。でも、なんていうのかな、その、どうでもいいことというか、その十分の一もどうでもいいと言ってるわけではないんだけども、そのちっちゃいそのものにこだわって、問題の本質には目を向けないってことですよ。安息日の細かいルールは守るけども、安息日の本質を忘れちゃったりするんですよ。教会とかでもイベントを計画したとしても、何のためにそのイベントをやるかっていうようなそのことを考えなかったり、集まるだけ集まっても正義や憐れみや誠実を求めないんであれば、それはそのブヨを起こして覗くんだけども、そのラクダを飲み込んでいるようなもんだって。確かにブヨも気持ち悪いですよ、飲み込んだら。でもラクダっていうでっかいものをその覗かないと、おしいの飲めないじゃないですか。自分の目の中にあるその針をに気がつかないで、他の人たちの中、その目の中にあるその塵とかゴミをその取ってもいいですかみたいに言ってるようなもんですよね。優先順位が狂っちゃってるんですよ。25節から28節。忌まわしいものだ、偽善の立法学者パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。忌まわしいものだ、偽善の立法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたもので物がいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。で、彼らは外側だけ清くても、その内側は汚れているって。身を清めたり手を洗ったりはするんですよ。でもその心の中は強奪と放縦でいっぱいだって。イエス・キリストはその何を食べるか、私たちがその口に腹の中に入れるものはその人を汚さないけども、腹の中から出てくるものは人を汚すって。吐いたものじゃないですよ。腹の中から出てくる、腹の中にあるものっていうのはその心にあるものですよ。そこに彼らのように強奪と放縦でいっぱいであれば、苦味とか恨みとか羨みとか、そういうのがその自分の心の中に溢れていたら、それが言葉になって出てくるわけですよ。で、それが人を汚すって。人に対する文句とか恨み、つらみっていうのは、それを聞いてる人を汚します。同じように苦くなったり、同じようにその恨んだりします。だから人が汚れていくんですよ。で、その人の内側が汚れるから、またその人のその心の中から出てくる言葉も、その行いも、その汚れていくんですよ。 でも身を清めていたり手は洗ったりしていて、外側は清く見えるんですよ。いかにもなんか宗教をやってる人みたいな感じで、なんか正しい人みたいな、一生懸命な人、熱心な人みたいな、素晴らしい人みたいな感じで、外見は見えるんですよ、人の目からは。だけど彼らは白く塗った墓みたいだって。人からは、人の目には正しいと見えたとしても、神の目には偽善と不法でいっぱいだって。でもまず杯の内側を清めなさいって、そうしたら、そうすれば外側も清くなるというふうにアドバイスを送っています。内側をまず清めなさいって、外側ばっかり、その人にどうやって思われるのか、どのように見られるのか、どのようにその自分の行いとか自分の、自分は見えているのかということに気を使うんではなくて、まずは自分の内側を清めなさいって。自分の中にある罪を清めていただくには、許してもらうしかないんですよ。許しを受けるということが、まず内側が清められていく第一歩目です。私の中にあるその汚れを、罪を、許していただくということが第一歩目。その罪を許してくださるために、神はご自分の御子、イエス・キリストをさえ惜しまずに与えてくださったんですよ。イエス・キリストも私たちのそのことを、私たちを贖うために喜んで十字架にかかってくださったんですよ。多くの苦しみを受けて十字架にかかって死んでくださったんですよ。ここに愛があるんだって。あなた方が神を愛したのではなく、神があなた方を愛し、あなた方の罪のためのなだめの供え物としての御子を使わされましたって。ここに愛があるのですって。第一ヨハネの4章の10節にそう書いてあります。だから許しを受け取ると、その第一歩目を踏むと、神の私に対する、私たちそれぞれに対する愛とか憐みを味わうことになるんですよ。神の愛や神の憐みに触れることになるんですよ。そうすると、自分の内側が清められて、そして神の愛に触れるので、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、互いに私たちは愛し合おうではありませんかって。愛するということが、起こるんですよ。私たちの心の中に。人を愛そうって。そうしたら、自分の行いも、もしかすると見た目さえも変わるんですよ。私の言葉も変わるだろうし。で、どんだけその取り繕った表情とか、行いとか、言葉遣いとかっていうのをやったとしても、内側が汚れていたら、いつかボロは出ます。この地上にいる限り、偽善っていうのはギリシャ語だと、演じるっていう意味ですよ。劇を演じる。だから良い人を演じ通せたとしてもですよ。神が見ておられるのは私たちの外見ではなくて私たちの中身だから。だから神の前ではそれを隠し通す、演じ通すことはできないですよ。どれだけ人から称賛を得たとしても、どれだけ人から多くの栄誉を得たとしても、どれだけ多くの尊敬を勝ち取ったとしても、内側が汚れてたら、それは見せかけのものにしか過ぎないんですよ。だけど自分が神の前に悪いということ、罪深いということ、そのことを認めて、この私を神は愛してくださって、憐れんでくださって、イエス・キリストを犠牲にしてくださったおかげで、私はそのイエス・キリストを信じる信仰によって、罪許され、神から正しいものとされたという神の愛に触れるときに、私たちの内側が本当に清められて、私たちの外側に影響し始めるんですよ。私たちの表情も変わるだろうし、服装も変わるし、また言葉遣いも変わるだろうし、行いも変わりますよ。それが自然な、演じた素晴らしさじゃなくて、演じた良さ、人の良さではなくて、その素なんですよ。だから偽善じゃないんですよ。人を憐れんだり、親切にしたり、人の成長のために自制したり、寛容になったりすることというのが、その苦じゃないというか、これが素だからですよ。自分から出てくるものだから。だから臭くないんですよ。内側を清めたら外側も清くなるって。29節から 31節。忌まわしいものだ、偽善の律法学者。パリサイ人たち、あなた方は預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちが先祖の時代に生きていたら、預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして預言者が殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。で、彼らは自分を正しいものだと思ってるんですよ。自分だったらそんな罪を犯さないのにって。でも口ではそう言うんだけども、行いが否定してるんですよ。預言者たちが指し示したイエス・キリストを否定してるわけだから、そうやって口では何とでも言えるんだけども、行いがそれを否定してるんですよ。自分だったらそんな罪を犯さないって言ってるのに、その神が使わした預言者を殺した一味には私は加わらないと言っておきながら、その、しもべである預言者たちを使わした、その預言者たちを殺した仲間にはならないと言っておきながら、その主人である、神である方の御子を使わした時に、その御子を殺そうと言ってるわけだから。な、彼らの仲間じゃんって。32節、あなた方も先祖の罪の目盛りの不足分を満たしなさい。で、彼らがその悪を行っているので、その悪に対して神が報いを与えるという、その報いを与えるメモリがいっぱいになるんですよ。満たされるんですよ。だから後で出てきますけども、彼らはその罰、その報いを免れないって。報いを受けるメモリが満ちるんですよ。33節と34節。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。だから私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのある者を殺し、十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。蛇とか、マムシの末とか、マムシとかっていうのは、その悪魔を表しますからね、サタンを。だその末どもって、だからアブラハムの子孫って自分たちは思ってるわけでしょ？私たちの父アブラハムって言ってるんだけども、イエス・キリストは彼らのことを蛇とかマムシ、もしくはその悪魔の末どもって悪魔の子供めって言ってるんですよ。で、なぜそういうふうに言うかというと、34節のようなその行いが彼らにあるからですよ。でも一方で自分のことを正しくない、自分のことを、私はその正しいものじゃないって決して、私は本当に罪人だということを認めて、イエス・キリストの贖いを受けた私たちが、私たち異邦人なんですけども、アブラハムの子孫とされるわけですよ。ガラテの3章の7節に書いてありますよ。ガラテの3章の7節。ですから、信仰による人々がアブラハムの子孫だと知りなさいって。ここにはそのユダヤ人とかギリシャ人とか日本人とかアメリカ人、中国人、韓国人、そんな関係ないですよ。イエス・キリストを信じる信仰の人たちがアブラハムの子孫となるって。ユダヤ人だからといって、全員が全員アブラハムの子孫ではないよって。現に彼らは、蛇、マムシの末どもというふうに言われてるわけだから。34節にあるように、その、神が使わした者たちを殺したり、十字架につけたり、鞭打ったり、町から町へと迫害していった人がいましたね。パウロですよ。パウロはそうやって、その、ステパノが、殉教した時にも、彼がその責任者でしたよ。で、教会を迫害して、男性も女性も、その関係なく、牢に入れてたんですよ、引っ張ってって。で、エルサレムでやるのはもうやりにやって、それだけでは飽き足らないで、ダマスコまで行かせてくださいって。で、町から町へと、文字通りに、彼はイエス・キリストを信じる者たちを迫害しようとしてたんですよ。でも、そんな、パウロにさえ神は憐れみをかけてくださって、イエス・キリストご自身が彼に現れてくださったんですよ。それでダマスコの途上で彼はイエス・キリストを信じるわけじゃないですか。だから、ここで言われているパリサイ人とか律法学者たちにも、そのチャンスがないわけじゃないんですよ。この厳しい言葉を使っててないと、もう彼らの心に届かないんですよ。イエス・キリストはまたもちろん神もそうですけど、イエス・キリストは恵み深い方なので、その恵みによって彼らに対してその最後通告を行ってるんですよ。 あるところまで行くともう引き返せないからね。35節と36節、それは義人アベルの血からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があなた方の上に来るためです。まことにあなた方に告げます、これらの報いは皆この時代の上に来ます。アベルという人は、アダムとエヴァの息子ですね。で、一番最初に殺害された、殺人、まあ、殺された人間です、アベル。で、バラキアの子ゼカリアというのは、第二歴代史の24章に書かれています。第二歴代史の24章21節に、ヨアシという王様、悪い王様がいるんですけど、まあ、彼が首謀者となってその石打ちにあって、このザカリアさんは殺されます。ちなみに第二歴代史の24章、さっきのこのゼカリアさんの部分ですけど、第二歴代史の24章の21節を見てみると、エホヤダの子ではなくて、ごめんなさい、バラキアの子ではなくてエホヤダの子というふうに書かれています。エホヤダという、名前も、またバラキアっていう名前も、意味は神の祝福とか神の称賛という意味があります。例えばそのマタイという人はもともと主税人ですけど、イエス・キリストのその、弟子となる前はね、マタイの9章の9節に出てきますが、そのマタイが両替所に座っているとっていうふうに、両替所というかその、主税所に座っているとというふうな記述があります。自分のことをマタイというふうに書いていますけども、マルコはマルコの2章の14節を読んでみると、マタイのことをレビって呼んでます。アルパヨの子レビって。だからそうやってダブルネームっていうか、その2つの名前があったりします。当時の人たち、昔の沖縄の人にもいろんなその呼び名があったと聞きます。自分本当の名前と通称の呼び名みたいな。私のその中学の先生にも太郎先生っていう人がいましたけど、本当の名前は太郎じゃないっていうのを大人になって知りました。みんな太郎先生、太郎先生言ってたが、本当に太郎さんだと思ってたんですけど、そうじゃないみたいです。で、そうやってなんかいろんな通り名というか呼び名があって、実際の名前があるっていうのは、このエホヤダにしても、バラキアにしても、まあ、間違ったことじゃないというか、矛盾ではないわけですね。ちなみに。で、このザカリアさんというのは、第二歴代史に出てくるというふうに、今話しましたけども、ユダヤ人たちが持っているその旧約聖書の並び方っていうのは、私たちが持っている旧約聖書とちょっと違います。創世記からもちろん始まるんですけども、で、私たちの聖書の並び方、旧約聖書の一番最後はマラキです。だけども、ユダヤ人たちのその旧約聖書の並びっていうのは、創世記から始まって一番最後が第二歴代史です。なので、そのアベルからザカリアっていうふうになると、その聖書の最初から最後まで、創世記から黙示録までみたいな、そういう意味合いがありますね。だからこの義人アベルからバラキアの子ザカリアに至るまでの地、この聖書の中に記録されているすべてのその正しい人が悪い人によって殺されたというこの、悪に対する報いというのは、この時代の上に必ず来るというふうにイエス・キリストはおっしゃいました。37節から39節、最後ですけど、まず37節を読みします。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者。私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。イエス・キリストはエルサレムに対して嘆きました。預言者たちを殺し、自分に使わされた者を石で撃つ者だって。で、なぜ、神は、またイエス・キリストは、この使わされ、預言者たちは使わされたのか。それは、神がエルサレムをかくまえたかったんですよ。災いから。イエス・キリストも、ご自分も何度も何度も、そのエルサレムに登ってるはずですよ。その生涯を通して。で、そのたんびに、その神についての真理を解き明かしてるんですよ。 立法学者とかパリサイ人たちのようにこの人はこういうふうに言いましたとかって言ってるんじゃなくて、この箇所については、この人、この先生がこういうふうに言ってます、あの先生はこういうふうに言ってますっていうふうに教えるんじゃなくて、この聖書の御言葉の意味はこうですって教えてたんですよ。権威を持って、で真理を伝えることによって彼らにその悔い改めを与え、そして彼らを救いたかったんですよ。彼らをその災いからかくまうその面取りのように、ヒナをその翼の下にかくまうようにイエス・キリストはかくまいたかったんですけど、彼らはそれを好まなかったって。でイエス・キリストがどんなに彼らを守りたかったとしても、彼らが拒んでしまったんであれば守れないんですよ。恵みは恵みです。良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが恵みの定義ですが、その恵みを受け取ることを拒否することもできるということです。私がその神から良いものを、例えばその罪の許しというのをその受け取らないのに、イエス・キリストを信じないというふうに自分の心で決めているのに、恵みだからといってその私の意思を無視して与えられるものではありません。恵みだからこの人は大丈夫とか、恵みだからこの人は許されているとか、そういうことはありえないんですよ。恵みなのでその人のその罪の許し、私たちの罪の許しというその道が与えられるんですよ。その恵みというプレゼントが私たちに与えられるんですよ。でもそれを受け取るかどうかというのは私たちの意思が必要なんですよ。恵みだから、だから何もしなくていいってわけじゃないです。神が私たちの口を開けてくださって、私たちの口の中に良いものを、その食べ物を入れてくださって、私たちの顎を持ってこの食べさせてくださるみたいな、そんなことしないんですよ。恵みだからといって何もしなくていいわけじゃないです。自分の意志を働かせて、神に与えられた自由意志を使って神の恵みを信じてそれを受け取る必要があるんですよ。だから自分自身が悪いということ、自分の罪を認めて、イエス・キリストがその罪のためのなだめの供え物として十字架にかかって死んでくださったということを信じるという、その意志を働かせないとその許しというのは受け取れないんですよ。イエス・キリストは何度となくエルサレムの人たちを、ユダの人、イスラエルの人たちをかくまおうとしたんですよ。この滅びから、災いから、罰から。だけど彼らは好まなかったって。だから、せっかくの恵みとして与えられるはずだったものを、みすみす受け取らなかったんですよ。38節。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。エルサレムが受ける報いというのは、エルサレムが破壊されるってことですよ。そこから、約40年後、ローマ軍によってエルサレムは壊滅的なダメージを受けます。破壊されます。ルカの19章の41節を見てみると、この同じエルサレム、エルサレムっていうふうにイエス・キリストが嘆いている、シーンですけども、ルカの19章の41節には、イエス・キリストは涙を流して泣きながら語ったということが書かれています。だからどれだけやっぱその悲しいんだかですよ。どれだけ愛しておられてる。おられたかですよ。で、最後39節。あなた方に告げます。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、とあなた方が言うときまで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。逆を言うと、イエス・キリストがもう一度イエス・キリストを見るときが来ると。いつかというと、ユダヤ人たちが祝福あれ、主の皆によって来られる方にというふうに言ってイエス・キリストを迎えるときです。イエス・キリストがエルサレムに入ってくるときに、祝福あれ、主の宮に入って来られる方に言って、ダビデの声をホサナというふうに言って、イエス・キリストを受け、そのエルサレムに迎えました。それは、その人が神から使わされたキリストであるということを信じた人たちがそう呼んでるんですよ。キリストを迎えるときのセリフだから。だからこの時代では、その、報いを受けてしまうんだけども、このイエス・キリストがもう一度戻って来られるときには、ユダヤ人たちというのは、イスラエルというのは、その民族的な救いが与えられるんですよ。だからユダヤ人たちが永遠にその呪われてるとか、チャンスがないわけじゃないです、もちろん。彼らは民族的に必ず、その、回復します。ローマの11章の26節にも書いてあります。ユダヤ人の一部が堅くなりになったのは、異邦人の完成のなる時までだって、ユダヤ人の数が満ちるまで、その時まで、その最後、祝福あれ、主の宮に来られる方にというふうに、そのユダヤ人たちがイエス・キリストをメシアとして迎え入れる時まで、彼らが固くなりになってているんですけど、 必ずその異邦人の時が満ちる時が来て、そしてユダヤ人がみんな救われるという時が来ると。だけどこの時代ではこれが最後通告なんですよ。これを逃してしまったら次のその再臨っていうのはまだ来てないわけだから随分先の話ですよ。だから彼らにとってはもう最終列車みたいなもんですよ。で、厳しい言葉がたくさん並びますけども、その厳しい言葉でないと彼らの心に刺さらないというか、彼らが聞く耳を持たなかったりするんですよ。私たちもその厳しい言葉は聞きたくないし、厳しいそのことは経験したくないです。だから神が、また聖霊が私たちの内側で恵みとして優しく語りかけているうちに、自分のその神の前で犯しているその罪を認めたり、自分の弱さを認めたり、自分の偽善的な態度を認めたりして、本当にその神の前に低くなってお許しくださいって。悔い改めに進むことを神は願っておられるはずですよ。私たちもそれを願いたいですよ。自分のこと。最後通告がなされる前に、もっと遥か前に、神の前に低くなって従順になれますように。で、私たちのその生活の中で、神に愛されたこと、許されたことを体験して、私たちの周りの人に、神が願っておられるような、その愛を持って生きることができますように。祈ります。天の父さん。私の中にも、この律法学者やパリサイ人たちのように、かたくなな心があります。彼らのような偽善的な心、態度があります。人には、よく見られていて、評価されてても、自分の心の中に決して人に言うことができないような、決して人に見せられることがない、できないような暗闇が存在します。そのよう、なんか自分の小手先のことでうまく出し入れしながら立ち回ってしまうのではなくて、パリサイ人とか律法学者のように偽善的な生き方をするんではなくて、もう精霊によって明らかに、いや、これは黒でしょうって、やはり闇でしょうって、罪でしょうっていうふうに言われるところは、素直に認めて、あなたの前に低くなって、罪の許しを求めて、憐れみを求めて、あなたの前に出ていくことができるように、どうぞお助けください。そのたんびに、イエス・キリストが私たちに与えてくださった、その贖いを手に、恵みを受け取って、許しを受け取ることができますように。あなたからたくさん許されたことを知り、あなたがどれだけ愛してくださったかを知り、あなたを愛し、人を愛する者と変えられていきますように。自分の外面を自分の力で変えていくんではなくて、あなたの力によって内側が変えられていって、自然と外側が変えられていく歩みをしていけますように。私の歩みから本当に偽善を取り除いてください。気がつくたんびにそれを認めて、あなたの前に助けを求めて、許しを求めて出ていけますように、あなたの前に出ていく低さをどうかお与えください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。